4ページ。3、広報宇都宮プラス。宇都宮がまるっと丸わかり。今日から始める宇都宮学。ID10231888。たくさんの魅力がある宇都宮。皆さんは宇都宮の魅力をどのくらい知っていますか？市内の小学校、中学校では、歴史や伝統文化、産業など、たくさんの魅力や実力がある宇都宮について、過去、現在、これからの3つの視点から学習する宇都宮学の授業が始まりました。宇都宮の魅力を再発見することで、もっと宇都宮が好きになるかもしれません。皆さんも気軽に宇都宮学を始めてみませんか？問い合わせ、学校教育課、電話632-2729。4ページから11ページ、インデックスとイラスト。偶数ページ右側に、4色に色分けされた4つのインデックスがあります。4ページには水色のインデックスで、見出しは宇都宮学とは。6ページには緑のインデックスで、小学校版宇都宮学。8ページにはピンクのインデックスで、中学校版宇都宮学。10ページには黄色のインデックスで、大人の宇都宮学となっています。そして、各見開きページの記事全体を囲むように、インデックスと同じ色のストライプ模様が描かれています。4ページから11ページ、インデックスとイラスト、終わり。4ページ、写真とアイコン。紙面上半分、手書き風に白い文字で書かれたタイトル後方に写真が掲載されています。大きな黒板の前に立つ男女3人の小学生。それぞれが宇都宮学の副読本を頭上に掲げ、皆笑顔で並んでいます。副読本の表紙は左から私たちの宇都宮とタイトルがあり、城址公園の生命台の写真があります。中央の副読本はもっと知りたい宇都宮、宇都宮学のタイトルに、子供たちのイラストや特産物の写真も掲載されています。右側の副読本は、私たちが作る宇都宮、宇都宮学とあり、制服姿の中学生のイラストや名所の写真があります。アイコンは SDGs のメッセージアイコンで、タイトル文字の右側に掲載されています。真っ赤な四角形に白抜き文字で、4、質の高い教育をみんなに、のメッセージに、開かれたノートと鉛筆の絵が描かれています。写真とアイコン、終わり。宇都宮学とは、ミアリー、小学校や中学校で、宇都宮学っていう本を使って勉強していたけど、あれって何？宇都宮学は、宇都宮の伝統や文化、産業などについての学習のことで、市内の小学校、中学校で行われているんだ。ところで、ミアリーは宇都宮が好き？ミアリー、うん、大好き。素敵なところがいっぱいあるもん。ハッピー、ミアリーは宇都宮のことをよく知っているもんね。でも、みんながそうとは限らないんだ。ある調査では、宇都宮市が好きだけど、魅力を十分に知らない人がいることが分かったんだよ。5ページ下の記事参照。音訳者中。5ページ下の記事とは、次に読み込んである、ところで、なぜ今宇都宮学なの？の記事のことです。音訳者中。終わり。ミアリー、魅力を知らないなんてもったいないね。ハッピー、そうだよね。そこでもっと宇都宮の魅力を知ってもらうために、 宇都宮学という学びが始まったんだよ。ミアリー。ミアリーも宇都宮学を学びたいな。ハッピー。もちろん宇都宮学は子供たちだけではなく、宇都宮のことを知りたいと考える誰もができる学びなんだ。ミアリー。宇都宮学はどんなことを学習するの？ハッピー。子供たちの成長に合わせて、宇都宮の過去から現在、そしてこれからの視点で、郷土宇都宮の歴史や伝統文化、SDGs やこれからの街づくりなど、いろいろな面から宇都宮の魅力や実力を学習していくんだ。ミアリー。これを学んだら、宇都宮博士になれちゃうかもね。ハッピー。そうだね。宇都宮学を学ぶことで、宇都宮の良さや特色、昔の人たちの思いや努力などを知って、それらを生かしていく力や大切にしていこうとする心などを育て、人間力を高めることができると思うよ。ミアリー、宇都宮のことを丸ごと知れちゃうんだね。宇都宮学は本を読むだけなのかな？小学5年生から中学3年生は、副読本、5ページの記事参照を使って学んだ後、自分たちで課題を決めて調べていくこともできるんだ。体験活動や現地調査などを行うこともあるよ。音訳者中、5ページの記事とは、この後に読み込んである、宇都宮学を通して目指す姿。郷土宇都宮を愛し、誇りに思う都の記事のことです。音訳者中終わり。ミアリー、自分たちでもっと調べていくなんて楽しそう。ハッピー、ワクワクしてくるよね。次のページから小学校、中学校でどんな学習をするのか紹介するね。宇都宮学を通して目指す姿。郷土宇都宮を愛し、誇りに思う都。5ページ、図。宇都宮学を学ぶ小学校3年生から中学校3年生までを基礎期、活用期、発展期の3段階に分け、授業内容が流れ図で示されています。順に読んでいきます。まず、基礎期。小学3年。小学4年、社会科の授業で宇都宮の良さに気づき、親しむ。市の様子、市で働く人たち、地域の安全を守る働き、など、現在の宇都宮市の良さや特色について学習します。例えば、いちご農家の仕事、消防署の仕事、など。基礎期には、鉢に巻かれた種のイラストと、社会科副読本の写真が掲載されています。社会科副読本は、上部に3年生の社会科、私たちの宇都宮とタイトルがあり、中央に土塁の上にそびえる生命台とお堀の写真があります。次に、活用期、小学5年から中学1年。総合的な学習の時間の授業で、宇都宮の良さを理解する。過去から現在までのつながりについて学び、先人たちの思いや苦労、知恵や工夫について理解する活動を行います。例えば、ライト宇都宮。ライトは雷に都。百人一首、長岡百穴古墳など。活用期には、鉢から元気に芽を出した緑の双葉のイラストと、小学校版宇都宮学副読本の写真が掲載されています。小学校版宇都宮学副読本は、もっと知りたい宇都宮、宇都宮学とタイトルがあり、宇都宮学の文字がグリーンに白抜き文字となっています。タイトル上部に宇都宮ゆかいロゴ、中央には陽気にはしゃぐ子供たちのイラスト。 上下には宇都宮の特産物や名所の写真7枚ほどが掲載されています。最後に発展期、中学2年、中学3年、総合的な学習の時間の授業で、宇都宮の未来を考え、魅力を表現する。現在の宇都宮の魅力を発信したり、未来の宇都宮について考えたりする活動を行います。例えば、大谷石文化、ネットワーク型コンパクトシティなど。発展期には、鉢で成長、開花したピンクの花のイラストと、中学校版宇都宮学、副読本の写真が掲載されています。中学校版宇都宮学副読本は、私が作る宇都宮、宇都宮学のタイトルと、上部には宇都宮ゆかいロゴ、中央には制服姿の中学生4人が描かれ、周囲には生命台や大谷資料館、LRT などの写真も掲載されています。図、終わり。さらに、発見、学びを深めるため、探究学習を行っています。探究学習とは、自分たちで課題を決めて、その課題について調べていく学習のことで、次の4つのステップで学習していきます。1. 問いを持ち、課題を決める。日常生活や社会に抱いた疑問や関心から課題を見つける。2. 調べる、見つける。具体的な問題について情報を収集する。3.整理、分析する。考えを出し合いながら、問題の解決に取り組む。4. まとめ、表現する。考えや意見などをまとめて、そこから新たな課題を見つける。ところで、なぜ今、宇都宮学なの？本市が行った調査によると、宇都宮市を好きと回答した人は、92.4% でした。しかし、餃子以外に宇都宮の魅力を4つ以上知っていると回答した人は、それよりも約 15% 低い 77.3% で、宇都宮市を好きでも、宇都宮市の魅力を十分に知っている人は少ないことがわかります。グローバル化が進むこれからの時代を生き抜くためには、自分の国や郷土の良さや特色を理解し、それらを活用していくための力を育成することが必要です。そのため、宇都宮学という学びが始まりました。クエスチョン。あなたは宇都宮市を好きですか？それとも嫌いですか？5ページ、グラフ。令和2年度。市政に関する世論調査。質問に対する答えが円グラフで示されています。順に読んでいきます。好き 47.9%。 どちらかといえば好き 44.5%。 どちらかといえば嫌い 4.9%。 嫌い 0.8%。 無回答1.9%。 好きとどちらかといえば好きを合わせると 92.4% であることがわかります。グラフ終わり。クエスチョン。餃子以外に宇都宮の魅力を知っていますか？5ページグラフ。宇都宮ブランド戦略にかかる進捗状況調査。令和2年度実施。質問に対する答えが円グラフで示され、4つ以上知っているが 77.3% となっています。グラフ終わり。小学校版宇都宮学。ニアリー、小学5年、6年では具体的にどんなことを学習するの？ハッピー。小学5年では宇都宮の自然と交通を、小学6年では 宇都宮の伝統文化を学ぶよ。ミアリー、どうして宇都宮の自然と交通から学習するの？ハッピー、宇都宮学は子供たちの成長に合わせて学習する順番を決めているんだ。現在ある身近な見えるものから学習した方がイメージもしやすいよね。そこから過去、そしてこれからを小学校から中学校にかけて学習していくんだ。ミアリー、確かに見えるものから勉強する方がイメージしやすい。ハッピー、だから小学校では過去から現在を学ぶんだよ。ミアリー、そういえばどんな探究学習をするの？ハッピー、小学5年、6年では木舟の絵付け体験などの伝統文化体験や百人一首大会、宇都宮の農産物の栽培などを行っている学校があるよ。その他、宇都宮学の中から思わず誰かに話したくなる豆知識を紹介しているから、詳しくは6ページから9ページの下の記事を見てね。基礎期、小学3年、4年で宇都宮の良さに気づき親しむを学んだ後は、活用期、小学5年、6年ではどんなことを学習するの？小学5年、6年で学習するのは、宇都宮の自然と交通や宇都宮の伝統文化。宇都宮の豊かな環境や伝統文化について学習することで、それらを有効に利用し、守り継いできた人々の苦労、知恵や工夫について触れ、宇都宮のこれからを考えることができるような活動を行います。6ページ、写真とイラスト。写真は、もっと知りたい宇都宮、宇都宮学の表紙写真です。タイトル横にイラスト。双葉の出た鉢植えです。写真とイラスト。終わり。現在を学ぶ、小学5年、宇都宮の自然と交通。宇都宮の場所、地名。宇都宮の自然環境。宇都宮の生き物。宇都宮の農産物。宇都宮の交通。6ページ、写真。林の中に群生して咲くピンクのカタクリの花の写真です。写真終わり。やってみて発見。探究学習。国本西小学校で小学5年、宇都宮の農産物についての話し合い。宇都宮の農産物について話し合う活動を行いました。宇都宮の農産物や宇都宮ブランド農産物にはどのようなものがあるのか、また自分の住む地域にはどのような農産物があるのか意見を出し合いました。6ページ、写真。4枚あります。1枚目。パソコン画面に映し出された授業内容。宇都宮の農産物であるニラやイチゴ、梨などの文字がカラフルな配列で並んでいます。2枚目、教室内で各自机のパソコンに向き合う3人の小学生。マスクをして一生懸命に画面を見つめています。3枚目、教室で日里ネギを手に説明する先生。子供たちは先生の話に耳を傾けています。4枚目、黒板に貼られた資料を指差し説明する先生と、起立して発言する生徒の写真です。写真終わり。意見を出し合ってみて。国本西小学校5年、安西由衣さん。宇都宮ブランド農産物の中に、自分の住む地域特産の日里ネギが入っていると知って嬉しくなりました。たくさんの人に日里ネギの良さを知ってもらえるように、いろんなことを調べたいです。6ページ、写真。 紺色の T シャツを着た笑顔の安西由衣さんの胸から上の写真です。写真終わり。授業を行ってみて。国本西小学校5年1組担任、渡辺美雪先生。大人になると、ふるさとについて詳しく学ぶ機会は少ないので、子どもたちにはこの機会を大切にしてほしいと思います。また、ふるさとの魅力に気づいて誇りを持ち、それを発信する力を身につけてくれたらいいですね。6ページ、写真。セミロングで優しい笑顔の渡辺美雪先生。白いブラウスを着ています。写真終わり。過去から現在を学ぶ。小学6年。宇都宮の伝統文化。宇都宮の百人一首。宇都宮の歌と民話。宇都宮の祭りと民族芸能。宇都宮の伝統工芸。宇都宮の郷土料理。7ページ、写真。大きな福部をくり抜いて、取っ手をつけた入れ物や、ひょうきんな顔をしたお面など、4点の福部細工の写真です。写真終わり。やってみて発見、探究学習。平井市中央小学校で、小学6年、木舟の絵付け体験。県伝統工芸士の小川正信さんを講師に招いて、木舟の絵付け体験を行いました。7ページ、写真。2枚あります。1枚目、絵付け体験者、十数名の集合写真。それぞれに完成した木舟を手に、にこやかな笑顔。吹き出しには、上手に塗れました、とあり、講師の小川正信さんも写っています。2枚目、木舟を左手に持ち、右手の筆で絵付けをする女子児童。マスクをして一生懸命描いています。写真終わり。木舟とは、江戸時代、天然痘という病気が流行したとき、市内に流れる田川で採れた黄色の船を食べたところ、その人々が助かったという言い伝えから、無病息災の象徴として親しまれています。7ページ、写真。透明なフィルムに包まれた木舟の写真です。顔は赤、胴体は黄色、尻尾は緑、ヒレは黒とカラフルです。吹き出しには、顔が赤いのは厄除けの意味合いがあるからだよ、とあります。写真終わり。木舟の絵付け体験をやってみて。平井市中央小学校6年、戸村夏樹さん。木舟がこんなに昔から続いているものだと知って驚きました。絵を描くのは好きだけど、奴隷には凸凹があって、色を塗るのは難しかったです。でも、初めての体験だったので、とても楽しかったです。7ページ、写真。肩をすぼめ、嬉しそうに微笑む戸村夏樹さん。手には木舟を大切そうに持っています。写真終わり。授業を行ってみて。福部堂代表取締役、小川正信さん。木舟の奴隷は長い歴史のある宇都宮の伝統工芸です。今回のような学習を通して、はるか昔から、この宇都宮に続いてきた素晴らしい伝統が途切れることなく、次の時代にも続いていくことを願っています。7ページ、写真。白髪で眼鏡をかけた小川正信さん。福部堂と書かれた法被姿で優しく微笑んでいます。写真終わり。思わず誰かに話したくなる5つのこと。宇都宮学小学校編。1、 宇都宮市の市章は亀の形のデザイン。宇都宮城が亀の形のように見えたため、亀ヶ丘城とも呼ばれていたことが元になっているよ。6ページ、写真。宇都宮市章。六角形の亀の形の中央上下に2つの楕円が描かれ、宇都宮の宮の文字を図案化した宇都宮市章です。写真終わり。2. 宇都宮の農業の発展には二宮金次郎が大きく関わっていた。二宮尊徳、金次郎が宝木用水を設計し、住民たちが190年もかけて用水を完成させたおかげで、市内に田畑が広がっていったんだよ。3. 宇都宮は昔、海の底だった。八幡山公園では、貝やサメの歯の化石が発掘され、鬼怒川の河川敷では、クジラやイルカ、アザラシの化石も発掘されたんだよ。6ページ、写真。発掘作業中の現場写真です。写真終わり。4、百人一首の成立に、宇都宮城主である宇都宮頼綱が深く関わっていた。宇都宮頼綱の和歌への熱い思いと、日本を代表する歌人、藤原定家との絆が、百人一首を生んだんだ。また、宇都宮は和歌が盛んだったことから、京都、鎌倉と並んで、三歌壇と言われているんだよ。6ページ、写真。宇都宮頼綱。包囲姿で手には数珠を持つ宇都宮頼綱の座像の絵です。写真終わり。5、下疲れは神様にお供えするためのご馳走だった。節分で巻いた豆の残りや、酒を絞った後に出る酒粕などの残り物を巧みに生かした料理で、とても栄養価が高いのもポイントなんだよ。7ページ、写真。大根や人参の彩りが美味しそうなお皿に盛られた下疲れの写真です。写真終わり。監修者の声。小学校版宇都宮学副読本監修者。宇都宮伝統文化連絡協議会。副会長、小川清さん。宇都宮の魅力は、古い歴史があることや、各地域に残された様々な行事が今に伝えられているところです。このような歴史や伝統は、かつておじいさんやおばあさんから教えてもらっていましたが、核家族化が進んだ今日は、そういった機会も少なくなっていると思います。だからこそ、宇都宮学は、ふるさとを改めて知る良い機会になると考えます。ふるさとを愛する心を育てるには、まず、知ることが大切です。先祖が大事にしてきたことの素晴らしさに気づき、誇りを持つきっかけになってくれればと思います。7ページ、写真。白いボタンダウンの半袖シャツ、メガネをかけた監修者。小川清さんの上半身の写真です。写真終わり。中学校版宇都宮学。ミアリー、中学校ではどんなことを学習するの？ハッピー、小学校では宇都宮の現在の成り立ちを学んだよね。中学校では宇都宮の過去、現在、これからを深掘りしていくんだ。具体的には、中学1年では歴史を、中学2年では魅力を、中学3年では街づくりを学ぶよ。ミアリー、いろんな面から宇都宮の魅力や実力を知ることができそうだね。ハッピー、そうだね。ここで学んで宇都宮の魅力をたくさん言える人が増えていくといいよね。そのためにも、昔の人が築いてきた宇都宮の歴史や、今の宇都宮が持っている魅力、宇 宇都宮の街づくりの良いところなどを改めて知ってもらうことが大切だと思うんだ。ミアリー、自分が宇都宮の魅力を分かっていれば、市外の人にもきちんと伝えられるもんね。ハッピ、そうだね。そして、宇都宮が目指している、人々がこれからも快適に暮らし続けられる未来の姿を知ってもらうことで、宇都宮に住みたい、ずっと宇都宮に住み続けたいと思う人たちが増えるといいよね。発展期、中学校ではどんなことを学習するの？中学校で学習するのは、宇都宮の歴史、魅力あふれる宇都宮、未来へ羽ばたく宇都宮。小学校で学んだことを踏まえ、宇都宮の過去、現在、これからをより詳しく学ぶことで、これまでの宮っ子が築いてきた宇都宮の良さを引き継ぎ、宇都宮の魅力を発信したり、宇都宮の未来を考えたりする活動を行います。8ページ、写真とイラスト。写真は、私たちが作る宇都宮、宇都宮学の表紙写真です。イラストは、鉢で大きく開花したピンクの花のイラストです。写真とイラスト、終わり。過去を学ぶ、中学1年、宇都宮の歴史。宇都宮の幕開け、文武に秀でた宇都宮市、城下町宇都宮、戦災を生き抜いた町宇都宮。8ページ、写真。青空と白い雲を背景に立つ生命台。お堀と土塁、城壁が画面奥まで続いています。写真終わり。現在を学ぶ、中学2年、魅力あふれる宇都宮。大谷石文化が息づく町、1。大谷石を掘る文化。大谷石文化が息づく町、2。大谷石を使いこなす文化。スポーツの町、宇都宮。食や芸術が華やぐ町、宇都宮。8ページ、写真。街中でのジャズの演奏風景。揃いのブルーのポロシャツ姿で、サキソフォンを演奏する6人ほどが写っています。写真、終わり。これからを学ぶ、中学3年、未来へ羽ばたく宇都宮。より良い宇都宮を目指して、ネットワーク型コンパクトシティ、誰もが住みやすい街の実現を目指して、経済の発展と環境への配慮。9ページ、写真。宇都宮市を俯瞰した写真。遠くに山並みが見え、手前には市街地が広がっています。中央には線路が伸びています。写真終わり。やってみて発見、探究学習。城山中学校で中学2年、大谷石で表札作り。城山中学校の生徒が大谷石を加工して表札作りをしました。8ページ、写真。2枚あります。1枚目。校舎の軒下にブルーシートを広げ、十数名の生徒が横長長方形の大谷石を加工しています。2枚目。笑顔の女子中学生。自分の名字を彫刻した大谷石の表札を胸の前に示し、嬉しそうです。写真終わり。やってみて発見、探究学習。ふるさと中学校で、中学2年、生き生き河内発見講座。ふるさと中学校の生徒が、地域の魅力を調べて作成した、ふるさと地域 PR リーフレットをもとに、地域の人たちに、ふるさと地域の魅力を伝える発表会を行いました。8ページから9ページ。写真、3枚あります。1枚目。 大きなスクリーンに映像が映し出され、その前に一席が設けられ、発表会に聞き入る20名ほどの後ろ姿。スクリーン横には発表者の姿もあります。2枚目。マスクをつけ、マイクの前で発表する半袖ワイシャツ姿の男子中学生です。3枚目。ふるさと中学校の生徒が作成したふるさと地域 PR リーフレット。10枚のふるさと地域 PR リーフレットの写真です。2色刷りで写真を入れたリーフレットが6枚。イラストや写真、アニメ風のキャラクターをモチーフにしたものが4枚。どれも趣向を凝らしたリーフレットです。吹き出しにはデザインから作成まで自分たちで行った魅力がぎゅっと詰まったリーフレットとあります。8ページから9ページ、写真終わり。探究学習をやってみて。ふるさと中学校3年、横山ルナさん。この探究学習を通して、ふるさと地域の歴史や自然、郷土料理などを新しく知ることができ、自分が住む町が前よりも好きになりました。もっといろいろな人に自分の住む町や地域のことを知ってもらうために PR をしていきたいです。そして自分が住む町から範囲を広げて様々な地域のことを調べてみたいです。9ページ、写真。目を細め白い歯を覗かせて微笑む横山ルナさんの写真です。白いワイシャツ姿で、胸には名札も見えます。写真終わり。授業を行ってみて。ふるさと中学校、総合的な学習の時間担当、大橋由美先生。身近だからこそ、意外と子どもたちは地域の良さについて気づいていません。そのため、この探究学習は、生徒にとって、問いを持って幅広く物事を考える良いきっかけになりました。これからはアンテナを高くして、自分の住んでいる町を知り、それをどのように発信していくか、自分たちで考えて行動に移せるようになってほしいと感じています。9ページ、写真。紺色の上着に白いブラウス。笑顔の大橋由美先生の写真です。写真終わり。思わず誰かに話したくなる5つのこと。宇都宮学、中学校編。1、宇都宮市には400近い古墳がある。特に大きな古墳が笹塚古墳と塚山古墳だよ。塚山古墳は県総合運動公園、西川田7丁目。内に整備されているから、その大きさや四季折々の美しさを今でも感じることができるよ。8ページ、写真。上空から捉えた大きな古墳。草に覆われ、緑色で美しい古墳の写真です。写真終わり。2、宇都宮城は将軍が泊まるための宿泊所だった。城主はお城の中心に住むのが一般的だけど、宇都宮城の中心には将軍家が泊まるためのおなり御殿があったんだって。8ページ、写真。俯瞰した宇都宮城とお堀周辺が描かれたカラー絵図です。写真終わり。3、宇都宮市には3つもプロスポーツがある。宇都宮ブレックス、バスケットボール。栃木 SC、サッカー。宇都宮ブリッツェン、サイクルロードレースの3つのプロスポーツチームが宇都宮市をホームタウンとして活動しているよ。8ページ、ロゴマークとエンブレム。宇都宮ブレックスのロゴマーク。栃木 SC のエンブレム。宇都宮ブリッツェンのロゴマークが掲載されています。ロゴマークとエンブレム、終わり。4、 宇都宮市は SDGs 未来都市に選ばれている。持続可能な開発を実現するポテンシャルの高い都市として、令和元年に SDGs 未来都市に選定されたんだよ。8ページ、写真。宇都宮市長を中心に、現菅総理大臣、安倍元総理など4人の関係者が並んだ写真です。写真終わり。5、宇都宮市はネットワーク型コンパクトシティ NCC を目指している。ネットワーク型コンパクトシティを実現させることで、誰もが快適に暮らすことができ、魅力と活気あふれる街づくりが期待できるんだ。9ページ、イラスト。LRT の接続するトランジットセンターのイメージ図。LRT から降りた女子高生や会社員、家族連れなどがエスカレーターのある方向へと進んでいきます。イラスト、終わり。編集委員長の声。中学校版宇都宮学副読本編集委員長、鬼怒中学校校長、柿沼康雄さん。宇都宮は他の都市に負けない素晴らしい魅力と実力のある街ですが、宇都宮に住む人たちは意外とそのことに気づいていません。ですから、宇都宮学を通して、郷土の良さを発見するとともに、様々なことに興味を持ってもらいたいと思います。副読本は、生徒が興味や問いを持つことができるように、クイズなどを掲載しています。また、学習を深めることができるように、資料も充実しているので、大人が読んでも楽しめる、ガイドブックのようなものになっていると思います。9ページ、写真。編集委員長、鬼怒中学校校長、柿沼康雄さんの胸から上の写真です。白いワイシャツに紺のジャケット姿で優しく微笑んでいます。写真終わり。
大人の宇都宮学。大人も宇都宮学にチャレンジしましょう。宇都宮学は小中学生だけが行うものではなく、宇都宮を知りたいと考える誰もができる学びです。大人の皆さんも宇都宮学を始めてみませんか？例えば、子供を先生にして家族で宇都宮学を進めるのもいいですね。身近なものやことでも改めて調べてみると新たな発見があるはず。今回は大人もできる探究学習の例を紹介します。ぜひ皆さんもチャレンジしましょう。10ページから11ページ、イラスト。10ページから11ページにかけて楽しそうに歩く男女や足跡の数々が添えられ、探究学習の例に挙げた箇所を歩いてもらおうと楽しそうなイメージになっています。10ページから11ページ、イラスト、終わり。例1、現在を学ぶ、宇都宮にある大谷石の魅力を探してみよう。宇都宮に根付く大谷石文化は、全国的に見ると珍しいものやことの一つです。大谷石文化の魅力を再発見するために、街を歩いて大谷石のベストショットを撮ってみませんか？10ページ、図。大谷石の魅力について、ポイントの4箇所を1日で巡る工程を表したもの。大谷資料館、大谷祈願群、大谷石建築のカフェでランチ、カトリック松ヶ峰教会が示されています。それぞれ旅行パンフレット風に解説と写真があり、コメントが添えられています。その他トピックスとして、地底湖クルージング、大谷夏いちご、2つの記事の掲載もあります。日程を時系列で読んでいきます。9時30分、大谷資料館。まずは大谷資料館で、 大谷石の歴史や採掘方法などを見学。採掘場に進むと、まるで地下迷宮のよう。写真は壁面と地下空間が見どころの採掘場跡。天井は見上げるほど高く、広い空間は幻想的にライトアップされています。コメントとして、採掘場跡は地下のため、一年を通して気温は8度ほど、夏でも上着を忘れずに、とあります。11時、大谷奇岩群。日本遺産にも認定されている大谷地域の奇岩群を歩いて見学。面白い形の岩がたくさん。大谷石が織りなす景色はまるで映画の中にいるみたい。写真は茂る木々の間からそそり立つ大谷石の奇岩群を捉えたもの。13時、大谷石建築のカフェでランチ。市内には大谷石の建物をリノベーションしてレストランやカフェに生まれ変わったお店がたくさん。大谷石の独特の質感や表情を楽しみながらいただくランチは別格でした。写真はイメージですの注釈が付けられた一枚。イタリアンカラーのパスタセット。たっぷりのトマトにグリーンのトッピングが鮮やかで、スープが添えられています。15時、カトリック松ヶ峰教会。旧帝国ホテルで使われた大谷石と同じ採掘場から切り出された大谷石が使われているんだって。写真は荘厳な教会を見上げるように捉えたもの。コメントとして、大谷石とステンドグラスがとてもマッチしていて、何枚写真を撮っても足りないくらい、とあります。注意書きとして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、現在、聖堂内は見学できません。外観をお楽しみください、と記されています。次はトピックス。一つ目、地底湖クルージング。地下の採掘場跡に雨水や地下水が溜まってできた地底湖をゴムボートを使ってクルージングできます。今まで流れ込んだ雨水は、なんと約30年分。神秘的な空間で忘れられない体験ができます。大谷石採掘場跡の地底湖を進むゴムボート。ほの暗い中を行く様子は、まるで探検隊のようです。二つ目、大谷夏いちご。大谷石採掘場跡地の冷たい地下貯留水を地上に引き上げて、いちごの株元、茎の根元を冷やすことで夏場でも安定して生産しています。市内の洋菓子店だけでなく、沖縄県のリゾートホテルなどでも使用されています。写真はイチゴの水耕栽培の設備。真っ赤に色づいたイチゴが収穫の時を待っています。図、終わり。Day 2、過去を学ぶ。昔の宇都宮にタイムスリップして、当時の様子を探ろう。本市には昔の宇都宮の姿を再現した施設があります。それらの施設を訪れて昔の宇都宮を体験し、当時の人々の暮らしについて思いを馳せてみましょう。11ページ、図。宇都宮の昔の様子を知るため、ポイントの3箇所を1日で巡る行程を表したもの。宇都宮城址公園、宇都宮二荒山神社、根小屋大遺跡が示されています。それぞれ旅行パンフレット風に解説と写真があり、コメントが添えられています。行程を時系列で読んでいきます。9時、宇都宮城址公園。 宇都宮城址公園で VR、AR 体験ができるんだって。生命館でゴーグルをかけて VR 動画体験をして、江戸時代の宇都宮城の様子を知ることができた。まるでタイムスリップしたみたい。宇都宮城物知り館内の大型モニターでは、築城した平安時代から戊辰戦争に関わることなど、宇都宮城の歴史を学ぶことができた。写真は2枚。1枚目は城址公園内の展示コーナー。壁面に宇都宮城の古地図などが展示されています。2枚目はゴーグルをかけて VR 動画体験中の女性。吹き出しにタイムスリップしたみたいとあり、歴史を知ってから見る宇都宮城址公園はまた違う印象だったとのコメントもあります。11時、宇都宮二荒山神社。源義家や源頼朝などの歴史上の有名な人物も宇都宮二荒山神社に来たことがあるみたい。宇都宮の名前の由来は、二荒山神社と関係しているんだって。写真は二荒山神社を大鳥居から見上げた一枚。社殿へ向かう長い石段と周囲の豊かな緑が映し出されています。14時30分、根小屋大遺跡、宇都宮遺跡の広場。縄文時代前期の集落跡で、大型建物や縦穴住居などを見学。こんな古くから宇都宮に人が住んでいたなんて知らなかった。全国的にも珍しい墓地を囲んで葬送儀礼などの集団祭祀を行ったと考えられている遺跡なんだって。写真は2枚。広場には何棟かの復元された建物が建っています。うち一枚は一棟をクローズアップしたもので、かやぶき屋根上部入り口まではしごがかけられています。コメントとして、毎年5月には日光キスゲもきれいに咲くみたいだから、その時期にまた来たいな、と添えてあります。図、終わり。大人の宇都宮学マップ。11ページ、地図。デイ1、デイ2で巡ったポイントのうち、6カ所についておよその位置を示した地図です。6カ所とは、大谷資料館、大谷祈願群、松ヶ峰教会、宇都宮城址公園、宇都宮二荒山神社、根小屋大遺跡で赤丸で示しています。地図は、上が北です。範囲は、北は大谷地区から、南は JR 日光線南側にある姿川中央小学校や東武江戸島駅あたりまで。東は JR 東北新幹線。西は国道293号線や城山中学校が含まれる範囲です。北から順に読んでいきます。地図上北西にあるのが大谷資料館と大谷祈願群。県道70号線の北方向にあたり、国道293号線と東北自動車道に交わりながら南北に流れる姿川の東側に位置しています。県道70号線を JR 宇都宮駅に向かうと、東武宇都宮駅があります。駅の南東付近に松ヶ峰教会、さらに南東に宇都宮城址公園があります。それらの北方向、70号線沿い北側に宇都宮二荒山神社が位置しています。最後に根小屋大遺跡。JR 日光線鶴田駅の西方向にあり、すぐ東を姿川が流れています。地図、終わり。 もっと宇都宮学。ID 102-3188。子育てに優しい町など、宇都宮市が目指す町づくりなどが掲載されている小学校版、中学校版の宇都宮学の副読本は、市ホームページでもご覧になれます。また、毎月、広報宇都宮の目次、表紙裏で宇都宮学をテーマとしたクイズを出題しています。引き続き、クイズで宇都宮学を学びましょう。11ページ、写真。小学校と中学校で使われている宇都宮学の副読本の表紙写真。中央に大きく宇都宮学の文字、宇都宮城址公園の写真などが掲載されています。写真終わり。宇都宮学副読本はこちらから、QR コードの表示あり。他にも、これからを学ぶ、未来の宇都宮を想像してみよう。本誌には、市民の誰でも参加できる市民講座などがあります。それらの講座に参加して、宇都宮の今とこれからについての情報を手に入れて、未来の宇都宮や自分の姿を想像してみませんか？大人向けの宇都宮学。本誌では、子どもたちだけでなく、大人も宇都宮の学びを深められるよう、各種講座を開催しています。現在、宇都宮市民大学では、宇都宮学として、宇都宮を流れる鬼怒川の昔と今と、災い来るなを募集中です。詳しくは、35ページをご覧ください。SDGs 出前講座 ID 102-5504 宇都宮市 SDGs 人づくりプラットフォームでは SDGs 持続可能な開発目標とは何か SDGs に取り組むべき理由個人でできる SDGs市内の企業などの先進事例など、SDGs に関する理解を深めるために、出前講座を行っています。読者の声をお聞かせください。ID 102-7359。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。55ページのハガキで、テーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス、今日から始める宇都宮学についての問い合わせ先、教育委員会事務局学校教育課、電話 632-2729、ファクス 639-0613、E メールアドレス、u462@citycity.utsunomiya.tochigi.jp QR コードの表示あり。